いかがお過ごしでしょうか。京都これからラジオが始まりました。この番組は京都の環境、アート、ミュージック、スポーツ、食のこれからを毎週各専門パーソナリティがゲストをお招きして楽しく語り合う番組です。第1週目は環境文化について語り合います。パーソナリティは私、京都三条ラジオカフェの藤本と、
地域環境全研究所エコトーンの太田光平です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします、
ね、今年はね、梅雨が長引いて
本当です。8月入ってやっと夏になった感じが、
ね、まあね、まあ、これまでもね、何度か梅雨が伸びたことはある、ね、でも3番目ぐらいに遅かったみたいなね、
そうなんですね、
話ですが、まあ、これがね、気候変動の影響とどう関係があるのかっていうのは科学的にいろいろあるかもしれませんけれども、少なからずいろんなことがね、気候変動の影響を受けて変わってきてることってあると思うんですよね。だから今年なんかいつもだったらその宵山の時なんかね、今年は祇園祭の宵山は、まあ巡行が中止になる関係もあって、最終的には、街中のね、その宵山もかなり縮小して、だから神事としてはしっかりやられてますけれども、まあ、開催されることになりましたが、もうその時はいつもカンカン照りで、熱中症対策をとかね、でさらにまあセミの声がもうすごい音がね、すごいことになっている状況でしたけど、今年は静かでしたもんね、まだね。
そう考えると7月は涼しく、
涼しくね。ただ明けたと同時にめちゃくちゃいきなり来ましたね、京都の暑さね。なので、ぜひですね、まあ、コロナの関係もありますが、熱中症対策をしっかりしながら、また、こんだけ、ね、温度が上がってくると部屋の中でも熱中症になるって話ですので、まあ、空調をちゃんと効かせながらも、ただ、何もつけないとこの環境のことを配慮しすぎて、何もつけないとそれはそれで苦しい生活なので、やっぱり省エネの機器に切り替えた方がいいものもあるでしょうし、ちょっとだから自分たちの生活をの中でどういうことに気をつけた環境負荷を減らせるかなっていうことをね、多分家の中にいることがね、このコロナ禍の中で多くなって、こんなにプラスチック出てんだとか、こんなにいつもの買い物でねゴミまで買ってんだなって気づいてる世帯の方ってずいぶん増えてきてると思うんですよね。さらに4月の1日から全国でレジ袋が有料化になってですね、マイバッグを持ち歩くっていうことがかなり多くなったかもしれないですし、一方で不便に思ってる、いつもはタダでくれたのに入れるもんないじゃないって言って、ね、今まだこの切り替わりの、切り替わりの過渡期なので、そういう話は出てくるかもしれませんが、ただ一昔ちょっと前のことを考えたらね、こんなレジ袋ただでね、まあ、昔からスーパーではくれてたかもしれませんけれども、自分の買い物袋を持って行ったりするのが当たり前の時代もあったわけですから、別にそれは逆に戻るわけじゃなくて、新しいスタイルとしてね、古くて新しいスタイルとして、まあ、再度定着していくことが環境に配慮することになるでしょうし、ただレジ袋は全体の中でもちょっとですからね、
らしいですね。もっと他のトレーの容器とか、
そうですね、容器とか、そう、私たち飲料飲みますけれども、まあ、ペットボトル含めたプラスチックっていうのはもう大量にあるわけですから、ただまあちょっとの変化だけでもこんだけ生活変わると思ったら、ネガティブに捉える方いるかもしれませんけれども、これがどういうふうに世界的に影響を及ぼしているのかっていうのは、少し想像を張り巡らせられると、自分がやってる意味っていうのが、全然もっともっとできるなっていうふうに伸びしろがあるんじゃないかなと思いますけどね。まあ、そんな中でもですね、この、まあ、ラジオカフェはもともとは1928ビル三条五湖町の角の旧毎日新聞のビルで、ずっとね、やってきていますけれども、その中に最初スタジオがあって、今は三条寺町の東米ビルのスタジオ、コミュニティスタジオになっていますが、この1928ビルもですね、コロナ禍でですね、いろんな動きがこうありましたが、ようやくね、3階でナンバーワンのパフォーマンス劇場ギアのですね、ギア劇場ですねがですね、8月より公演再開ということで、言葉に頼らない舞台ということで、この間ずっとね、9年目に突入ということになりますが、もう長くロングランでこうやっていますけれども、もう3000回もね、公演回数数えてたくさんのファンの方いらっしゃいますが、今はね、まあ、コロナの関係もありますので、毎週 土日に公演を8月からはスタートしているということですので、ホームページ等ぜひチェックをしてですね、ギアを応援していただきたいなというふうに思いますし、地下のね、カフェアンデパンダも元気に営業しております。ソーシャルディスタンス含めてやっていますし、そこ今ねお客さんも徐々に戻り始めてるかなっていう感じで、今は1階にあった同時代ギャラリーが2階に移ってね、火曜日から日曜日でいろんな展覧会をしていますので、ぜひですね、 ね、展覧会だけではなくて次に自分たちが何か表現したいなとかやりたいなっていう方はご相談していただければいいかなというふうに思います。まあ、あとはもちろんアパレル雑貨ハンドクラフトなど幅広い用途で使えるスペースになっているので、ね、同時代ギャラリーの方もお願いします、はい、ね、ぜひですね1928ビルまた皆さん足を運んでみてください。今日も素敵なゲストをお招きしていますので、これからどうぞよろしくお願いします。
はい、京都これからラジオではお便り感想などお待ちしております。宛先はメール info@radiocafe.jp info@radiocafe.jp、 ファックスなら075-253-6901 253-6901です。これからラジオのウェブサイトからも投稿できます。お便りお待ちしております。この番組は株式会社高野の協力でお送りいたします。それでは早速、京都これからラジオが毎月プッシュする京都これからソング、略してこれソンをお届けします。今月8月のこれソンはこの番組の2週目のパーソナリティ竹上久美子さんが2011年に発売したアルバム予想とロンドよりポピーシードをお届けします。ステイホーム中の楽しみになればと過去作品のサブスクを一気に解禁中の竹上久美子さんですので、こちらの楽曲もダウンロードとストリーミング配信スタートしてます。ぜひチェックしてみてください。それではポピーシードです。お聴きください。
自然にしかできないこと、人にしかできないこと、ゴミを心に、株式会社高野。
京都これからラジオ。
はい、京都これからラジオ早速ですねゲストをご紹介したいと思いますが、はい、まあ、その前にですね、いろんなニュース今ありますけれども、特にまあこうやって暑いとですね、まあ、こんだけ、まあなんていうかな、水がいっぱい飲まないととかね、まあ、熱中症対策でと、でその時にですね、まあ、最近はマイボトル持つ方も随分増えたなと思うんですが、一方で、ね、街中で水やお茶をね、うん、まあ、ペットボトルで買う方も多いんじゃないかななんていうふうに思うんですが、うん、でもなんか水お茶を買ってもったいねえなと思ってる人も随分心の中ではね思っていても、なかなかそのマイボトル持つ行為っていうのが、で結局街中でね、まあ、家でお水とかお茶とかコーヒー入れて街中で何か買おうと思ったら結局中身だけ売ってくれるとこ少ないので、ペットボトルやねペットボトル入りの飲料を何かしら買って、でもそれ買うなら最初からペットボトル街中で買った方が楽だというふうになりがちですよね。でもヨーロッパを見渡すとイギリスなんかで随分実は水を汲めるね場所っていうのが増えてたりしますし、最近のニュースでいくとボルビックがね、フランスのボルビック、今はキリン、日本でいうとキリンさんがね、あの輸入の元になっていますけれども、これが年内で撤退すると、もともとね水をね、あのペットボトルでこう飲むような文化っていうかね、うん、を作った外国の目がいくつかありますけれども、1980年代ですかね、中頃に入ってきましたが、それがね、うん、徐々に消費量が減ってきた、まあ、それは他にもいろんな展開が、ね、国内のメーカーさんが頑張った展開もあるかもしれないんですけれども、そもそも外国の水を日本で飲むみたいなことっていうのが今や当たり前かもしれませんけれども、でも水道をひねればね、美味しい水日本出るじゃないですか。いいですか、ね、まあ、このあたりですね、頑張って活動してらっしゃるゲスト、今日はいろいろお話をお伺いしていきたいと思います、はい、本日は水道ネットワーク事務局長の瀬口涼子さんをお迎えしています。電話でおつなぎさせていただいています。瀬口さん、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
ね、瀬口さんは今日今東京で活動してらっしゃいますけれども、事務局はね、環境市民京都にもあったりしますので、うん、全国またにかけていろいろ活動されておられるということですけれども、水道ネットワークどんな活動されているかご紹介いただいてもよろしいですか。
はい、まず水道ってそもそも何って思われる方が多いと思うんですけども、文字で書きますと水道の水は水、漢字の水で、はい、で道はアルファベットの DO、はい、DO なんですね、うん、で水道水で行こうというのを、まあ、イメージして私たちが作った、
これ分かりやすいですね、です水道にかかってるわけですよね、
そうです、そうです、ね、
水道ですよね、はい、水道水で行こう、
はいはいはい、でもこの水道という活動自体は実は私が国際環境 NGO FOE ジャパンっていうのがあるんですけども、相当の職員の時に、2010年から始めた活動なんですね、うん、はい、なのでもうかれこれ10年前からやってる活動です、はい、でそもそもその始めたきっかけというのは、まあ、今もそうだと思いますけど、当時はもっと多くの人が、うん、まあ、ペットボトルに入った飲み物を買って飲むっていうのは、まあ、もうもっと前からあったんですけども、まあ、それはリサイクルが非常に定着しているので日本の場合ですね、うんうんうん、なので、まあ、分別してリサイクルすれば、まあ、環境には、まあ、プラマイゼロぐらいだろうぐらいに思ってる人が非常に多い人、はい、うんうん、もしくは、まあ、もうペットボトルのキャップを集めてね、なんか非常にいいことしたみたいに、
ね、ワクチンにとかいろいろありますもんね。
そうです、そうです、そうです、うんうん、でもそれはどうなのっていうことを、まあ、私たちがですね、まあ、ちょっと科学的にですね、LCA ってライフサイクルアセスメントって言うんですけども、はい、ペットボトルに入った飲み物を、うん、まあ、消費するということがどれくらい環境負荷があるのか、それを、はい、まあ、日本に美味しい水道水が、まあ、供給されているので、うんうん、それを飲んだ時と比べてみようということで、まあ、大学 の、 研究室にですねお願いをしたんですね、うんうん、でそうしますと、まあ、ちょっと4つのシナリオを用意したんですけども、ペットボトルの国産のペットボトルに入ったミネラルウォーター、と、それから輸入のミネラルウォーターですね、うん、これをそれぞれ自動販売機で買って、で、飲んだ後はちゃんとリサイクルするというシナリオと、はい、それから水道水を、冷水機で飲む場合っていうのと、うんうん、それからお家で水筒に入れて、アルミの水筒に入れて、まあ、外出先で飲むという、はい、まあ、その4つのシナリオを比較したんですね、うんうんうん、そうしますと、 まあ、ざっくり言って輸入のミネラルウォーターの方が、まあ、国産のミネラルウォーターでもちろん遠くから運んでくるわけなんですけども、そうですね、で、まあ、その輸入のミネラルウォーターと、まあ、その水道水で飲む冷水機なり水筒と比べると約50倍ぐらいのですね、CO2排出量の違いがあると。
ね、え、やっぱ輸送のエネルギーってバカにならないですね。
そうですね、うん、で、まあ、その水道水で飲む場合も、まあ、そのもちろんそのエネルギーかかるんですけど、まあ、冷水機の電気とかですね、そのアルミの水筒を作るっていうところにはかかるんですけども、うんうん、やっぱりその蛇口から出てくるお水とその輸入のミネラルウォーター比べたら、まあ、もう1000対1ぐらいという感じで、実は本当にそれだけで CO2 を逆に言えば1分の1にすることができ
る
んですよ。
なるほど、
はい、
いやすごい分かりやすいですよね、
は
い、
だからこの飲み物やっぱり今太田さんおっしゃったように輸送っていうところですね、うん、っていうのは、まあ、やっぱり水道水、水道じゃないミネラルウォーターの水、はい、でそのボトルをいくらこのプラスチックのですねペットボトルを薄く軽くしても中に入ってるお水の重さって変わらないんですよね。そうなんですね、うんうん、でそれをその遠くから運んだりそれから冷やしたりするっていうところはもう全然ボトルが薄くしてもほとんど変わらないし、それからこれを容器を例えばプラスチックじゃなくて紙にしようが缶にしようが、うんうんうん、やっぱりあんまり変わらないんですよね。なので、まあ、ペットボトルっていうのが今すごく言われてますけども、まあ、もう最初から私たちはこのペットボトルをはじめとする、まあ、使い捨て容器に入った飲み物を飲むというライフスタイルが環境負荷が高いんだよっていうことを、まあ、お伝えしてきてます。
いやすごく分かりやすいですね、まあ、先ほど最初にね瀬口さんに言われた通り、なんかね最近は環境に配慮したボトルですとか生物植物性由来のボトル、ね、プラス、ね、みたいなことに切り替わりつつありますけれども、うん、なんか良さそうに思っちゃうけれども実は、ね、こういう情報を聞くとそんななそんな違うのかと、
そもそも海外から持ってきてる時点ですごい量の、
まあ、これ国産のものと比べても、うん、まあ、30番くらいだったかな、やっぱりなるので、まあ、国産のものであれ船のものであれもう容器に入って売ってる飲み物っていうのはもうそれを、まあ、消費する時点で水道水に比べるととっても環境負荷高いよというのはもう間違いないかなと思います。
なるほど、これでも世界で見るとやっぱり日本の水道水っていうのはクオリティ高いですよね。
そうですね、まあ、もちろん海外でも水道水おいしいところもありますけども、まあ、日本はまあ、やっぱり世界最高水準というふうに、まあ、うん、歌ってる京都市も含めてですね、
はい、そうですね、京都の水はおいしいと、はい、
どこでもおいしく飲めるんですね。
そうですよね、まあね、なんかその抵抗があってとか、まあ、いろんなプロモーションがうまかった業者さんメーカーさんがあるのかもしれないですけれども、やっぱりその浄水器とかね浄水しないととかフィルター通さないとみたいなことってなんかこのまま水飲んだらお腹壊すんじゃないみたいなね人ってなんでか知らないけど多いですよね、うん、
まあ、私たちもその容器に入って売ってる飲み物でなくて、まあ、水道水であればそのどのように飲んでも、うん、まあ、その浄水敷いてもしなくても、うんうん、もしくはその沸かすなりそのハーブを入れるなり、うん、まあ、いろんな飲み方あると思うので、それはもう各自の自由ではないかなと思うんですけど、はい、なんですけども、まあ、容器に入っているのを、まあ、自販機などで買って飲むっていうのは、まあ、非常にもったいないことだなというふうに思いますね。そうですね、エネルギー的にもコスト的にも、ね、うんうん、はい、
まあ、この時期、ね、この8月、まあ、夏真っ盛りですけれども、やっぱりまあペットボトルの消費でいくと増えますよね。
そうですね、ここのところまたその夏の暑さが半端ないので、うん、でいろんなメディアなんかでも熱中症対策に水を飲みます、水分を取りましょうって言うんですけども、なんかそういうところに使われるイラストが必ずペットボトルだったりする
。確かに確かに確かに、ペットボトル飲みましょうってもうそうですね、いつの間にか宣伝してますよね。
そうなんですね、あれ本当やめてほしいと思うんですけどね。
あ、もう当たり前のようになってしまってるけれども。
そうですね、
当たり前じゃないですよね、はい、本来はね、うん、そっか。でもなんか河川ごみでね、河川、まあ、海でも海ごみでもそうですけれども、例えば京都で行くと桂川とかね、鴨川の川べりでね、まあ、上流の方から徐々にこの清掃していくとね、うん、これ東京の荒川でも僕一緒にやったり一緒だったんですけれども、はい、結局ね1番2番占めるのは水お茶なんですよ、圧倒的に、うん、ペットボトルのゴミで多いのがね。だそれだけ、まあ、生活の中でね日常的に 買ってんだなと思って、うん、最近はねコンビニなんか行くと炭酸飲料のコーナーっていうのがぐっと減ってますよね、まあ、健康志向があってそういう水お茶に行ってるのかもしれませんけれども、それでも水お茶って今ね瀬口さん言われた通り蛇口ひねれば出てくるし、お茶も美味しいお茶自分家で沸かせるんだけれどもね、買ってしまうっていうね、
もう擦り込みがあるんですよね、
まあ、それはまあそれはいろんな戦略があってね、もっと美味しくね、うん、
当たり前のようにペットボトル買ってますもんね。
そうですね。それでいくと、まあ、瀬口さん言われた通り、まあ、水道水でいこう、特にまあ水 の, その地産地消的なねお話っていうのはもっともっと広まっていい話ですよね。
そうですね。なので私たちがまあその2010年に水道っていうのを始めた時から、うん、まあ、割とこの理論的にも、まあ、理にかなってるということで、うん、非常に賛同いただく方多くて、で、まあ、粛々とやってはきたんですけども、やっぱりその日本でそのこんな水飲み場があったらいいよねっていうところまで賛同は行くんですけども、うんうん、やっぱりその日本にその特に外屋外の水飲み場に関してはこう、なんかデザインがいいのがあんまりなかったりとかですね、それは、はい、そういうのもあってなかなかその水飲みインフラの普及っていうのがまあ、もちろんヨーロッパに行けばいっぱいあるとかそういうわけでもないんですけども、うんうん、ただそれを利用するかどうかっていうのはやっぱり日本人潔癖症だったりとか、はいはいはい、だからやっぱり利用したくなるようなタイプのものをこう意図的にこう設置していかないとなかなかその利用は広がらないかなというのはもうずっと考えてきたことですね、
まあ、外での、ね、水飲みインフラっていうと公園とか公共施設とか、あとまあ学校はクローズですけれども、うん、ね、あとどんなところにありますかね、まあ、京都でいうと高島屋なんかは各界に冷水器ありますよね、
はいはいはい、
うん、まあ、あるところにはあるんだけど言われた通り、ね、それ目的にしていくかっていうと、うん、デザイン的に別にイメージするのはもう足で踏んで水がピュッと出てきたり、うん、ひねってね、はい、直飲みできるタイプの公園にあるような、ね、のが一般的にイメージが強いかなと思うんですけど、
まあ、特に変わったデザインにすればいいということではないですけども、うんうん、まあ、そもそも、まあ、観光地なんかでは京都特に観光地多いですけども、はい、まずないですよね。
確かにないですね、
はい、だからあってほしいところにないっていうのが、まあ、一番問題かなというのはありますね。
なんですかね、その管理運用のコストを考えちゃってるのかね、え、まあ、そもそも設置すると頭がないのか、うん、でもっとねそういう街中にね水が飲めるインフラが整っていると、はい、ペットボトル買うコストっていうのはね、
そうですね、
まあ、そもそも水道水めちゃめちゃ安いですもんね。
そうなんですよ、
うん、
ね、なんですけども、はい、
まあ、自治体によってね値段は違うにせよ、
ね、
うん、でもねこんだけ広ね、
自販機はこれだけ各所に観光地こそ置いてたりするのに、もうちょっと同じような感覚で置いてたらいい、
ね、まあ、でも商売になるかならないかっていうのも大きいですよね。
そうですね、だから実は東京は、うん、都営地下鉄の駅は各駅に冷水器があるんですよ、綺麗なのが。でこれは東京、こっち東京住んでると当たり前だと思ってるんですけど、うん、なんで京都に行くとないんだろうなって、うん、いつも
観光もないよ、ね、
観光客がこんなに来るのにないんだっていうのは結構不思議だなと思ってるんですけど。
なるほど、
はい、
これ
なのでやっぱり地域差ありますね。
そうですよね、地域差、いろんな地域によってね、はい、考え方また水道局の、ね、規模とか攻め方にも違って違うのかもしれないですけれども、ヨーロッパでいうとね、イギリスなんか随分その水道水が汲めるところが増えてきてるなんていう話を聞いたことがあるんですが、どうですかね。
そうですね、う
ん、
まあ、イギリスはね最近ですね。
最近ですか。
なので、はい、どちらかというとアメリカの方が、まあ、アメリカすごい日本世界一のペットボトル消費国なんですけども、冷水器とかその、まあ、給水器の設置っていうのは割とアメリカの方が、例えば普通のスーパーに行っても当たり前に冷水器があったりとかっていうのはありますね、うんうん、駅にもあったりとか、まあ、そもそも鉄道じゃない、あ、そんなないですけど、うんうん、バスステーションにあったバス あのターミナルみたいなところにあったりとか、はいはいはい、まあ、大学は当たり前にもちろんありますし、うんうんうんうん、で多分でアメリカ の, その、まあ、そういう給水器メーカーがそのヨーロッパに結構マーケットを広げていて、 で、それが今そのイギリスなりあの他のところでも広がってるって感じですね。
なるほど、なるほどなるほど。でもまあそれはまあ私たちのね生きる水、私たちの体はほとんどほぼ水でできていて、うん、やっぱ水がないと私たち生きていかれないということを考えると、最低限その水が飲めるっていうインフラが整っていることっていうのは私たちの命も含めて支えるっていうことを考えるとね、どこでも飲めるっていう環境が整っているということは素晴らしいんだけれども、うん、でもそうやってアメリカでは頑張って世界に広がってきている中で、日本にはね、まあ、昔からあることはあります、インフラ最低限はあると思うんだけれども、
今のお話を聞くと、ただもっと
必要なところになかったり、そう、もっと整っててもいいって話よね。
そうですね、だから、まあ、例えばアメリカなんかであるなって思うのは、例えばなんだシアトル の、うん、あのスペースニードルとかね、そういう、はいはい、たらそのエレベーターを、まあ、みんなエレベーターに登っておりますよね、うんうん、そうするとそのエレベーターの一番下にあるとか、
なるほど、
そのなんかそのフィッシャーマンズワーフとかね、なんかそういう観光地なんかに割とあの、まあ、トイレのそばだったり、そういう、まああの結構その人が使うようなところに あるので、あの別にわざわざ探さなくても あったみたいな感じで結構使えたりするんですけども、そういうのが日本だとあの特に観光地ってないなっていうのは、まあ、結構大きな違いかなと思いますね。
なるほど、それはでも大きい話ですね。うん、ね、まあ、そう考えるとこれをまあ、ね、こういうふうにまあ気軽に、ね、水が汲める場所、まあ、そういうインフラが、ね、整っているということも重要なんですが、ね、これを整えていく活動とさらにまあもっと、ね、汲みやすくつるしていくような、ね、ことも水道ネットワークさんではこうやられているというふうに聞いています。まあ、私も実は、ね、水道一緒になってですねリフィル京都っていうのをね、
はい、
うん、実はやってるんですよ。ね、このあたり実は後半でお話をお伺いしていきますので、うん、はい、ちょっとだけあの曲を挟ませてください。はい、京都これからラジオ、本日は水道ネットワーク事務局長の瀬口涼子さんをお迎えして、水道とは何ということを、水を地産地消しようと、水で行こう、水道水で行こうということを取り組まれているという話を前半でお伺いしましたが、あのこれをねより広げていくために今どんなことされているか後半ではお伺いしていきたいと思いますが、まあ、ね、私今リフィルジャパン、リフィル京都っていうのを運営していると、事務局をしているというふうにお話ししましたが、この水道ネットワークから生まれたリフィルジャパンの活動を少しご紹介いただいてもよろしいですか。
はい、まあ、あの先ほどお話ししたように、まあ、水道という活動ですね、あの給水スポットということに、まあ、あの特化していたわけではなくて、うんうん、まあ、ペットボトルなどの、まあ、使わせて容器に入った飲み物を減らすために、まあ、どんなことができるかって、まあ、いくつかあのいろいろやって、まあ、会議の飲み物ですね、あの使わせてじゃなくするとか、まず、はい、あのいろんなことやってきたんですけども、やっぱりその水飲み場、給水スポット、まあ、町のオアシスって言ってきたんですけども、うんうんうん、まあ、それを増やすっていうことに関して、まあ、あのそろそろ特化してですね注力する、まあ、時期が来たかなということで、はい、まあ、それを来たかなっていうのはあの実はやっぱりオリンピックパラリンピックだったんですけども、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですね、
まあ、これを、はい、あのもう前々から、はい、あの前々からあのこういった給水スポット増やしたらいいねっていうことはもう賛同があったんですけども、やっとその自治体さんですとかこの、まあ、いろんな事業者さんもそういうことをしたらいいねということにちょっと本気にで考えてくれるようになってきたというところが、まあ、結構大きくて、折しもその、まあ、海ごみ問題で、はい、あのペットボトルも減らあのリサイクルすればいいんじゃなくて、まあ、減らした方がいいんだねとやっとの分かってくれる人が増えてきたとかですね、うんうん、なんかそれで何かしたいと思ってる人が増えてきたとかですね、それからあのさっき言ったの、まあ、そもそもこのリフィルっていう名前ですね、まあ、あのリフィルって、まあ、あの日本でもあの、まあ誰でも知ってるとは言わないですけども、
日本で有名なのは手帳のリフィルですよね、カレンダーのね。
ああ、そうなんですね。
そうそう、手帳で有名、分かってる人はいいんですけど、でもそれがリフィルってどういう意味なの、っていうことが分かってる方は少ないかもしれないですね。
そうですね、まあ、うん、そもそも、まあ、詰め替えっていうことなので、うん、まあ、詰め替え、あの化粧品の業界でも結構ね、使ってたりも、はい、したんですけど、ね、まあ、リフィルじゃなくてレフィルっていう風になんか、うん、日本語で書いてあるところが多いですけども、なので、まあ、使われなかったことはないんですけども、まあ、私たちもそれをあの給水という風に、まあ、水だけじゃないんですけども、この日本語で、まあ、セットで使ってまして、 でこのリフィルって実はさっきちょっとイギリスの話太田さんの方からされましたけど、イギリスではそのブリストルっていう町で町の中をもう給水できるようにしようということで水飲み場を増やしたというよりは町の中にあるいろんな飲食店とかですねカフェとかそういったところが自分のところの水道をですね水筒を持ってきた人は誰でも入れていいですよという、私たちの言葉で言えば給水スポットになると、そういう活動をやって、それがイギリス全土に広がってるんですね今、でその活動をやってる人たちを実は私たちがまだそんなに大きくなる前に訪問してヒアリングさせていただいていて、で、彼らの活動が非常に順調そうなので、でじゃあこれは一緒にやったらいいかなということで、ちょっと彼らと交渉をして、でパートナーシップを組んで、で私たちはリフィル、同じリフィルという名前で同じロゴでスタートしようということで、リフィルジャパンというふうにスタートしたと、去年の5月29日にキックオフしたというわけです。
そうですね、はい、なのでマイボトル持っててね、中身ね水が汲みたいなと思ってるようなお店に行って中身無料で供給してくれるっていうインフラがね、いろいろそういう登録しているところが実はね、ブリストルはじめいろんなところにあるんですよね、街中で、ね、
はい、そうですね、
なので京都もねそういうお店が協力をしてくれて、公共施設とかね、それなんていうかそういうところにも今あるんだけれども、もっともっといろんなお店で水が汲めるようにっていうので、そういう店舗を増やそうとしているところだったりもしますし、ただコロナにどうしても入ってしまってちょっと動きが鈍くなってしまったんですが、ちょっとこれからね今年度中でバーッと増やしたいなと思ってますけどね。
リフィルの活動の特徴というのはイギリスでもそうなんですけども、日本でもやっぱりこれまでのもう10年間活動してきて、もう全国各地にこの給水スポットやりたいというそういう考えている市民団体ですとか自治体さんとのネットワークがもうすでにあるので、その地域の人たちが主役で、その自分たちの地域の給水スポットを増やしていくというスタンスを取っているというところが、一番売りかなと思ってます。
そうですね、
なので、京都ではもうエコトーンさんに頑張っていただくということでで
もね、各地域いろいろな特色があって、香川面白いですよね。
そうですね、スタートがそもそもうどん屋ですからね、
香川のうどん屋さん、香川市内のうどん屋さんがに随分ですね、そのディフィの登録をしてくれてて、スポットのね、うどん屋さんセルフじゃないですか、あっちのうどん屋さんって自分でね、こう取っていくスタイルでしょ、そうすると必ず給水器が置いてあるんですよ。
そうか、
そう、これは外から来られた方も使っていいですよっていうような、入り口にシールが貼ってあって、給水スポットのねリフィルジャパンの ねシールが貼ってあって、組んで大丈夫ですよっていう、
もともとそういった文化が根付いている地域、
そういうインフラが整っているのでね、
そうですね、もう条件が整っているので非常に、セルフのうどん屋はハードルが低かったっていうところはありますね、
なのでそうい
う特徴、あとお遍路文化もあるので、
お遍路文化ね、
そのもてなしみたいなね、
だからすごい登録数ね多くて、
やってる人が 毎日違ううどん屋に行って、その行くたびにお誘いしてるからっていう、
ね、
それが大きいと思いますけど、
確かにそれって足と人間関係でね、
そう
稼いでるのあると思いますね、
やっぱりいきなりこの馴染みのないお店に行ってお願いするっていうのはやっぱりちょっとやりにくいので、やっぱりそのスタッフがスタッフなボランティアの人が、自分はこのお店いつも使ってて、このお店ならやってくれそうっていうところに、お願いするっていうのが一番いい流れかなと思いますよね。
本当そうですね、
である程度やってるとこのお店の方からやりたいって言ってくるんですよ。
確かに、
そうで、素敵な給水スポットのステッカーが貼ってあるけど、うちもあれやりたいですっていう風に言ってきてくださるようになって、だから結構こう自動的に増えていくみたいな、そうなってる、ところも少しはあるので、もっともっとそうしたいなと思ってるんですけど。
そうですね、
なので、私たちの給水スポットっていうのは、今言ったようにお店っていうのも大きな例なんですけど、もともとあるけども実はみんなが気がついていない公共の水飲み場っていうのも登録していて、でも何でも登録しようというよりはやっぱり、きれいで使いやすいもの、みんなが使った方がいいという場所にあるものっていうのを優先的に登録してます。
そうですね、
はい、なのでやっぱりその私たちその、まあ、もちろん数も重要なんですけども、まあ、そのやっぱり登録するまでのプロセス、それから登録してからも、うん、あの定期的にやっぱりそのモニタリングしたりとか、そのお店の方とコミュニケーションを取って、で、まあ、その何かですね、そのあの例えばここにあった水飲み場が急に廃止されてしまったとかですね、あの水がよく出ないとかですね、やっぱりそういうことあるので、そのそれことを、まあ、設置者にねちゃんと連絡して直してもらったりとか、だからやっぱりあのお店がなんかやってくれてたんだけど閉店しちゃったとかですね、まあ、あのそういうこともあるので、やっぱりその地元の人であればそのずっと、まあ、あの最新情報にアップデートしていけるっていうこともありますよね。
なるほどね、
はい、
うん、まあね、この活動がどんどん広がっていくと、ね、街中でどこでも給水ができる環境となると、はい、まあ、物の買い方選び方も変わってきそうですよね、
はい、そうですね、本当はね、あの、まあ、もう一つの売りとして、うん、あのイベントでの給水ステーションの設置というのがあるんですけどもね。
そうそうそう、ね、実はね、去年の祇園祭りでですね、はい、ね、街中に、まあ、そういう給水できるスポットをね設置したら、仮説で作ったら、はい、どういうふうになんか結果になるのかなと、事前にね、あの候補はしてたんですけど、とはいえ、まあ、全国の、ね、方来られるので、どんだけの方がマイボトルをお持ちなのか、またペットボトルをマイボトルで使ってらっしゃる方もいらっしゃるけれども、あ、はい、まあ、全体としてペットボトルの消費量を抑えられたらいいかなっていうので、まあ、ペットボトルへの飲料供給も、まあ、水の、ね、供給も OK にしてですね、やったら意外にマイボトル持たれてる方すごく多かったり、
それが分かったのも一つの、
うん、大きいですね。でしかもこういうような給水スポットを目的にね、そんなに大々的に候補ができてるわけじゃないのに、いや、これを見に来たかったんで使いたかったんですって言って、来られた方もいらっしゃいましたよね、瀬口さん。
そうですね、まあ、京都のね、やっぱりそこら辺があのゴミを、ね、減らそうということで長く活動してきた方々と、うん、まあ、その市の、ね、方の広報っていうのが、うん、まあ、割とうまく、やっぱりそのゴミゼロ大作戦のあの歴史がかなりあるので、うん、まあ、そこでちょっと他の地域よりはそのマイボトル持ってくる方っていうのも、あの市民の方では多かったかなという気がしますね。
そうですね、はい、まあ、特に小さいお子さんがいるね、あのご家庭っていうかね、お母さんなんかはずいぶん持ち歩いてる率がやっぱ高いんだななんていうのも分かりましたし、
そうですね、うん、かわざわざそのここでやってみたかったんですって言ってきていただくとね、びっくりしましたけど、
びっくりしましたね、本当にね。まあでも本当にね、だからこういうのがやっぱりそういうの求めてらっしゃる方もいるんだけれども、でも言われないと気づかない部分もありますよね。
そうですね、うん、あとやっぱりその祇園祭りの場合は他のイベントと違って、その街中でやるイベントなので、うん、あ、この街の中にこういう組めるとこや、あの、あとそれからあの組むだけじゃなくって、私たちの給水ステーション直飲みタイプもあるの で、
そうです、ね、
やっぱりボトル持ってない人の方が実は多いんですけども、持ってなかったらあなたは水が飲めませんっていう、そういう冷たいことではなくって、持ってなくてもちゃんとあの水分補給はしていただけるっていうことも、それはそれでやっぱり大事なことだと思いますので、
そうですね、
まあ、それをあの改めて提供できたことはすごく良かったかなと思ってますね。う
ん、まあ、本当はね、今年この夏なんかはね、いろんなイベントで、とにかくイベントたくさんの方が集まられるし、うん、まあ、そういうところでこういう水が汲めるようなね、インフラが整ってどうなるかなっていうことをどんどん広げていく、実は景気の年にしようとしてたのに、
そうなんです、
オリンピック始め、
ターゲットイヤーだったんですけど
ねえ、本当にイベントはもうほとんど全くなくなってまあでも、まあ、これね、これはこれでちょっと今我慢の時かもしれないですしね。
まあ、だから開けた時にね、あのすぐにできるようには、まあ、着々と準備しておきたいなとは思いますし、まあ、あの、まあ、イベント以外にやることもたくさんあるので、
はい、
あのそれを粛々とです ね、
ですね、
まあ、給水スポットを、まあ、見つけたり、あの、うん、増やしたりっていうのはその間にやっていけるので、
はい、
まあ、あのその間にも京都の観光地という観光地にぜひ設置して、
そうです、ね、
給水スポットになってもらうようにしたらと思いますね、
う
ん
う
ん
うん、そうですね、まあね、うん、今こういうような、ね、イベントでの広も広げていこうとしていますけれども、まあ、このコロナ禍の中で本当はね、シンポジウムやセミナーなんかもいろいろね、あのリフィルジャパンの方では企画をされてたんですよね。
そうですね、まあ、あの大きなものはあの、うん、そんな何度もやらないんですけど、まあ、いろんな地域でですね、あの、まあ、こんな水飲み場作ろうというワークショップをですね、うんうん、やるとか、まあ、地域ごとで結構リアルなイベントを企画してたんですけども、うん、まあ、それがあのできなくなっちゃったので、 まあ、今ちょっとオンラインカフェっていうのは、はい、あの4月5月からかな、うん、あのやっていて、まあ、実は明日が3回目なんですけども。
そうですね、第3回目、
はい、8月7日の。
これもいっぱいなんですか。
いっぱいで今キャンセル待ち
だ。人気ね、やっぱりね、今まではどっかに集まるってなるとその地域の人しか来れなかったけれども、オンラインでやると全国の方が、ね、
そうなんですよ、
参加されますもんね。明日はね3回目ということで、脱プラ脱使い捨ての行方2ということでですね、前回僕もあの出演させてもらったんですけれども、
はい、
うん、
はい、
ウィズコロナ時代の脱プラ脱使い捨てアクションということでね、あの話がされると、
はい、はい、いうことですね。具体的にですね、あの、まあ、割とこの時期だからもうみんな使い捨てに回帰しちゃうのかとかですね、うんうん、割とこれまで活動してきた人とかもですね、あのなんかやりづらくなっているというところもあるんですけども、いやそうじゃなくって、今ちゃんともうどんどん進んでるよっていうですね、今まで通りやってるよとかいうこともあるし、あのもうこれ今までやってなかったことを新しくこの時期にやろうっていう話も結構あるので、
はい、
そういうあのポジティブなあの、うんうん、いい情報を、まあ、明日ちょっと、はい、いろいろと提供しようと思っております。
なるほど、
はい、
ね、まあ、こういうふうに、ね、オンラインの方でも定期的にこういうオンラインカフェという形で、あのリフィルジャパンの方で活動していますので、ぜひですね、あの水道ネットワークで水道で水 DO でですねすぐ出てきますし、あとはリフィルジャパンでも出てきますの で、うん、検索をいただければというふうに思います。で、あの先ほどのリフィルスポットの件ですけれども、これもリフィルジャパンのホームページの方にあの書いてあったりだとか、あのしっかり書いてありますし、マップもどこで給水できるかっていうのも載っていますので、ぜひチェックしていただければというふうに思います。はい、ね、あっという間ですけれども、瀬口さん今日本当どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
またよろしくお願いします。
はい、はい、よろしくお願いします。
本日は水道ネットワーク事務局長の瀬口涼子さんをお迎えしてお話をお伺いしました。また、次回をお楽しみに。
この番組は株式会社高野の協力でお送りしました。まだまだ続く線路道、伏見